山秀美の心のしおり。
こんばんは、福山秀美です。福山秀美の心のしおり始まりました。さて、ピンク色の濃い寒緋桜や川須桜は寒い季節に花を開いて、3月に入ると熊野桜、3月下旬にはソメイヨシノが咲き始めます。開花宣言や桜前線はソメイヨシノですよね。開花情報が聞こえ始める季節になりました。残念なことに大勢が集まって賑やかなお花見はできそうにありませんが、桜が咲き始めると春が来たなぁと感じます。もうそろそろですよね。心のしおりはその春を一足先に感じていただければと、こんな作品を選んでみました。まずは室生犀星の塩2台、そして小川未明の作品を聞いていただきます。室生犀星。叙情小曲集より。3月。薄ければ青く銀色に、桜も赤く咲く波に、3月粉雪降りしきる。雪かき寄せて手に取れば、手に取る暇に消えにけり。何を悲しと言いうるものぞ、君が主なる手袋に、雪も薄らに溶けゆけり。桜とひばり。ひばりひねもす、うつらうつらと泣けり。うららかに声は桜に結びつき、桜すんすん伸びゆけり。桜よ、我が真実を感ぜよ。爛漫と注ぐ日光に広がれ、暖かく楽しき春の、春の世界に広がれ。
福山秀美の心のしおり。
小川未明作。学校の桜の木。ある小学校の運動場に一本の大きな桜の木がありました。枝を四方に広げて、夏になるとその木の下は日陰ができて涼しかったのです。子供たちはたくさんその木の下に集まりました。中には登ってセミを取ろうとするものがあれば、また赤くなったさくらんぼを取ろうとするものもありました。桜の木はちょうどお母さんのように、子供たちのするままに任していました。そして子供たちの楽しそうに遊ぶ様子を見下ろしながら、いつもニコニコと笑っているように見受けられました。
太い木だなあ
と言って、無邪気な子供たちは小さな両手を開いて太い幹に抱きついて
見上げるものもあれば、
いい木だなあ
と今さらのように感心して眺めるものもありました。年取った木は可愛らしい子供たちにこんなことをされるのがさもこの上もなく嬉しそうでありました。そのうちに上の方の子供たちは6年の修行を終えて学校から出て行きました。そしてまた幼い子供たちが新しく入ってきました。その子供たちはみんながしたようにこの桜の木の下で遊びました。桜の木は春には爛漫として花が咲いたのであります。夏はまた日陰ができて、そこだけはどこよりも涼しい風が吹いたのであります。こうして長い月日のうちにはいろいろのことがあったでありましょう。例えば機関坊主の秀吉が先生に叱られてこの運動場に立たされた時、彼は悲しくなって泣き出しそうになりました。その時木は、
男が泣くものでない、
さあ私のそばへおいで、と言って太い自分の体で秀吉を支えてくれました。また弱虫の政坊が足を痛めて体操を休んだ時であります。
さあこの日陰に入っておとなしくしていな。じきにそればかしの傷は治ってしまうだろう。早く元気になって私の頭の上まで登る勇気が出なければなら、ここへ上がるとそれは素敵だから、あちらに町が見えるし、また遠い村のお宮の屋根も見えていい景色だぜ、と桜の木は優しく言ってくれたのでありました。ある時は生徒たちが二組に分かれて競技をしたことがあります。そんな場合には、こうは赤い帽子をかぶり、おつは白い帽子をかぶりましたが、一方は桜の木の右に、一方は桜の木の左にというふうに陣取りました。その時、桜の木は悠々として、右を眺め、左を見下ろして、さもみんなの元気のいい顔を見るのがうれしそうに、 さあどちらもしっかりやるのだよ、
と言っているごとく見えました。しかしまれにはいたずら子があって、桜の木の皮を剥いだりしました。木はそんなことをされても黙っていましたが、木を愛する他の善良な生徒たちは決して黙ってはいませんでした。
君、そんないたずらをするものでないよ。木がかわいそうじゃないか、
と戒めました。そう注意されると、大抵の子どもたちは、ああ悪かったと思いました。もしそれでもその生徒が言うことを聞かないときは、先生が
ひどくその生徒を叱りました。
みんなの大事な木を、お前は傷つけていいのか
とおっしゃいました。こうして木もまたみんなから愛されていたのです。だが物には盛んな時と衰える時とがあります。この桜の木も年を取ったせいか、それとも子供たちに地を固く踏まれたためか、今年の夏は大変に弱ったのでありました。木が弱ったと知ると学校中は大変なものでした。先生も生徒も小遣いもみんな桜の木の実の上を心配しました。
桜の木が弱っているからこの中へ入ってはいけませんと、
木の周りに柵を作って縄張りをして札を立てました。そして毎日先生や生徒たちが裸足でバケツに水を汲んで運んだりしました。学校を卒業してしまった者も、昔自分のお友達であった桜の木が弱ったという噂を聞くと心配をして、わざわざ見舞いにやってきましたので、桜の木はもう一度元気となって早く可愛らしい生徒さんたちを見守ろうと思っているのです。
福山ひでみの心のしおり、
いかがでしたか？
スンスンなんて何の屈託もなく青い空に向かって伸びる様子がとってもよく伝わってきます。大好きなんです、このスンスンというのが。
さて、心のしおり、次回は3月23日火曜日午後6時30分からの放送です。忘れずに聞いてくださいね。お相手は福山秀美でした。ではまた。